夢か。
このところ同じ夢を見る。それはもう3年も前の大学受験の時のことだ。なぜ未だに俺はこの夢を見るのだろう。俺、後藤直哉、 S 大の4年生。そろそろ就職活動に身を入れなきゃならないんだけど、まるで手につかない。俺の人生はあの3年前の受験の時に終わってしまったような気がして、今の俺は何かミスキャストの役者がいやいやながら柄でもない役を演じている、そんな感じなんだ。俺の家族は父と母、そして弟が一人いる。この弟っていうのがまだ小学4年生。年が行ってからの子供だから、親は目に入れても痛くないというくらいなんだな、これが。まあそのおかげで親の関心はもっぱら弟の方だったから、俺はこの3年間好きなことをやってきた。でもなんでこの頃あの夢を見るんだろう。
ああ、というわけで従軍慰安婦問題は今もなお続いているんだな。何か質問があるものは。
はい、先生は先ほど従軍慰安婦がもっと早く名乗り出てくれればこの問題はとっくに解決されていたのではないかとおっしゃいましたが、出てこられない状況があったからではないかと思うのです。本人が恥ずかしいと思っているからだけではなく、国自体も彼女たちが出てこられないような状況にあったのではないでしょうか。
さすが根岸さん、鋭いよ。
彼女は根岸遥か。俺がこの大学に入ってからずっと片思いをし続けている子だ。顔はもちろんのこと、頭も性格も良いという、俺から見ればパーフェクトな人だ。これほど好きなら早く告白してしまえばいいと思うのだが、シャイな俺はずっとそれができないまま3年も経ってしまった。
直哉、何ぼーっとしてんだよ。あ、また根岸のこと考えてたんだろう。
何言ってんだよ、なけねえだろ。俺たちはもう4年だぜ、そんな暇あるかよ。
またまた無理しちゃって、授業もう終わったぜ。
うん、復習しようと思ってな、ノートしまわなかったんだよ。
はいはい、じゃあこれから就職状況を見てこないか。なんか今年も少ないみたいだけどな。
うん、じゃあ行くか。こいつは川村健太、同じ学部で3年間共に過ごしてきた仲間だ。俺たちは向かいの校舎へと足を運んだ。少ないながらも様々な会社の名前が書いて、その中には大手企業の名前もいくつか入っていた。他の学部の生徒も必死に面接日などを書き写している。そんな彼らの姿を見ながら俺の心の中は冷めきっていた。就職しようという意欲もまるで湧かなかったし、こんな大学出たってどうせろくな仕事にはつけないという投げやりな思いがずっと心の中を支配していたからだ。帰宅して早々に夕食を済ませると、俺はバイトに出かけた。週に4日、近くのコンビニで深夜アルバイトをしているのだ。いらっしゃいませ。
あの、おつまみのイカなんかはどこにありますか。
はい、まっすぐに行ったところの右側にあります。
ありがとう。
バイトはそう辛くはなかった。別に汗だくになって働く仕事でもないし、適当に休める。しかし俺はこんな生活は望んでいなかった。俺の計画では第一志望の T 大に入り、今頃はもっとおしゃれなところでバイトをして彼女も作って週末は遊びに行っているはずだった。そう、バラ色の人生が俺を待っているはずだったのだ。しかし現実の俺は三流の S 大学、お金もなければ彼女もいない、最悪な人生だ。いらっしゃいませ。ああ、今井くんか。もうそんな時間。
そうだよ、お疲れ様。
今井幸男、俺と同い年だ。俺は彼にコンプレックスを持っている。というのも彼があの T 大に行っているからかもしれない。お世辞にもハンサムじゃないのに彼女もちゃんといて、その上 真っ赤なクーペなんかを乗り回している。おまけに自分はいかにもエリートだという鼻持ちならない態度がどうも気にくまない。
後藤君、今年も就職大変みたいだね。そっちの学校はどう？
うちも同じだよ。でも結構今井君なんかすぐ決まっちゃったりするんじゃないのかな。
まあね、今のところぜひ来てほしいっていう会社が3つぐらいあるけど、大したところじゃないんだ。もっといいところがないかなって探してるんだよ。
やっぱりな、今井のやつやっぱりやがって、ムカつくで。
あ、そうそう、君もし決まらなかったらどれか分けてあげてもいいよ。
ふざけんじゃねえよ。自分の仕事ぐらい自分で探すよ。今井の言葉に苛立ちを覚えながらも、正直羨ましいという気持ちが俺の心の中にはあった。世の中どうして不公平なんだ。所詮俺は三流だという言葉が頭の中をぐるぐると回っていた。次の日の日曜日、疲れ切った体を起こし時計を見てみると午後1時を指していた。俺はタバコを買いに外に出た。その途中、根岸春香とばったり会った。
あら、後藤くん、こんなところで珍しいわね。
あ、俺の家この近くなんだ。今起きてタバコ買いに来たところ。
そうなの？今日は寝て曜日なのね。でも知らなかったな、後藤くんがこの近くなんて。私はね、今礼拝が終わって帰りの途中なの。
礼拝って？
教会に行ってるの。今は引っ越しちゃったから教会からは遠くなっちゃったけど、電車で毎週来てるんだ。
ふーん、そうなんだ。
そうだ、よかったら後藤くんも今度いらっしゃいよ。
うん、うん、行ってみようかな。
じゃあまた学校でね。
あ、また明日。教会に行っていたんだ。俺は3年間ろくすっぽ口も聞けなかった彼女がまた一歩遠くに行ってしまったような気がしながら家に向かった。
あ、お兄ちゃん、どこ行ってたの？
弟のヒロトだった。タバコ買いにだよ。お前は？
塾だよ。今日は英語の。
そうか、偉いな、勉強して。
やっぱりたくさん勉強していい学校に入りたいもん。今度テストがあるんだ。それで95点以上取ったらお母さんがプレイステーション買ってくれるんだって。
ああ、欲しがってたゲームマシンか。よかったな。俺もこの頃から勉強していればあの D 大に入ったかもしれないな。そうすれば今頃俺は。俺の思いはまたそこに帰っていく。今までの3年間は、いや、今までの俺の人生は何だったんだろう。学校ではいよいよ様々なところで面接が始まった。リクルートスーツを着た学生が緊張した顔を隠しきれずに歩いている。
いよいよ始まりましたね。
そうみたいだな。
何一言みたいに言ってんだよ。お前もそうだろ。
うん、まあね。お前の方こそどうなんだよ。
俺？俺は再来週が最初だな。
何社ぐらい受けるんだよ。
今のところ20社かな。
え、そんなに受けるのかよ。頑張るな。
何言ってんだ、このぐらい当たり前だよ。もっと受けるやつがいるんだぜ。
俺なんか今のところ3社だもんな。入れればどこでもいいよ。入んなくたってもいいんだ。
超やる気ねえな。そんなことを言ってたって本当に決まらなかったらシャレになんないだろ。うん、
まあね。
うん、まあねじゃねえよ。ほんと頼むよ、しっかりしようぜ。
だが本当に俺はどうでもよかった。別に入りたい会社はないし、したいこともない。今歩んでいるこの道は昔思い描いていた道とは全然違う最低な道だ。もうどうなったっていい。その夜は久しぶりに家族全員で夕食を囲んだ。
お隣のゆかりちゃん、今日就職の面接受けてきたんですって。すごい数だったらしいわよ、応募者。ところで直哉は決めたの、受けるところ？
まあね。
まあねじゃないだろう。4年生の大学に行ってプー太郎じゃ話にならんぞ。
分かってるよ。
まあちゃんと決まってくれればお父さんもお母さんも文句はないんだから。 しっかりやりなさいよ。
僕がお兄ちゃんくらいになったら、たくさんの会社から来てくださいって言わせてみせるよ。
期待してるぞ、ひろと。
まったくこの子ったら。
家族の笑い声を背に、俺は一人立ち上がり、自分の部屋へ入っていった。しょうがないじゃないか。やりたいことが何もないんだから。どうせ S 大は就職は厳しいさ。T 大にさえ入っていればこんなことにはならなかったのに。 T 大に入っていれば。その夜、俺はまたあの夢を見た。
やめろ、やめてくれ。
ちくしょう、ちくしょう。